の岩出議会だより2015年12月第38号発行岩出市議会制作朗読グループ岩出弥生会今月の主な内容は第3回定例会議決結果一般質問特集ボランティア紹介12月議会の本会議開催予定日です。表紙には保育所の園児の皆さんの鼓笛隊の写真が載せられています。大太鼓、小太鼓、シンバルなどいろいろな楽器を演奏しながら行進しています。平成27年第3回定例会議決結果案件名と結果のみお伝えします。岩出市個人情報保護条例の一部改正について可決岩出市手数料徴収条例の一部改正について可決平成27年度岩出市一般会計補正予算第2号可決平成27年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第1号可決指導路線の廃止について可決指導路線の認定について認定動産の取得について可決和歌山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について可決長老人福祉施設組合の解散に伴う財産処分に関する協議について可決長老人福祉施設組合の解散に伴う事務承継に関する協議について可決岩出市教育委員会委員の任命について同意岩出市議会会議規則の一部改正について可決以上第3回定例会議決結果でした。決算審査特別委員会の審査平成26年度一般会計等の決算を審査するため平成27年10月13日から16日まで開催しました。委員は次の通りです。決算審査特別委員会委員平成27年9月4日選任委員長公明党議員団宮本香奈代副委員長岩出クラブ福山晴美委員ネット岩出梅田哲也岩出クラブ西野豊育生成クラブ松下はじむ公明党議員団田畑昌司ネット岩出吉本寛陽日本共産党議員団増田浩二です。一般質問7名の議員が市政を問う今回は次の議員の方々が質問しました。山本茂信議員宮本香奈代議員田畑昌司議員市木理恵議員増田浩二議員、小輪博一議員。なお、吉本寛陽議員も一般質問を行いましたが、本人の申し出により掲載を辞退しております。質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。なお、一般質問における質問者項目については、事前に岩出市議会ウェブサイトで公表しています。ぜひご覧ください。
まず、はじめは育生成クラブ山本茂信議員の質問です。岩出市の歴史資料作成について3つ質問します。質問1岩出市は戦後70年を迎え、人口も5万3000人を超え、大きく成長してきました。一方、 新しく岩手を郷土として誕生した子どもたちが増え続けています。この子どもたちや近年移り住まわれている方たちのためにも、昔の岩手はどのような形態をしていたのか、岩手の命名はどのような岩手があるのか、また時代時代の暮らしぶりを含めた資料が必要だと考えます。歴史資料としては、郷土の誕生や歴史、郷土の自然、過去の災害、根室寺誕生、戦時中の出来事、文化財、産業、教育などの歴史資料作成が必要だと考えます。教育庁答弁。岩手市の発祥は古く、縄文時代より幾多の変遷を経て今日に至り、その歴史の中で大きく変わってきました。以前、岩手町史が刊行されましたが、岩手市史の資料は刊行されていません。市政施行10周年を迎えるこの時期に、歴史資料を作成することは、大変重要な意義があるものと認識しています。現在、教育委員会、障害学習課、岩手図書館において、資料収集などを中心に取り組みを始めています。質問2、昔からの民話や子守歌、また言い伝えや戦争体系などの資料が少なく、県や岩手市の図書館にもほとんどありません。市の図書館には、岩手市のコーナーは一箱です。市の知識人が高齢となられ、解析できる人が少数になられてきています。早急に調査し保存が必要だと考えます。教育庁答弁。岩手図書館では開館以来、民話に限らず新刊旧刊の郷土資料の収集をしてまいりました。今後も資料の寄贈と情報収集を行い、郷土資料の充実を図ります。質問3、地元の言い伝えや慣習、子守歌などを聞き取り保存するべきだと思うがどうか。教育庁答弁。市内4地区を対象に聞き取り調査を行い、その成果をまとめています。今後教育にも還元したいと考えています。その他、各審議会の開催について質問しました。以上、山本茂信議員の質問でした。
次は、公明党議員団、宮本かなよ議員の質問です。防火対策について、不登校生徒について質問します。まず、防火対策について、2つ質問します。初期消火とは、火災による被害を最小限度に食い止めるための消火活動のことで、初期消火が可能なのは、天井に火が回るまでと言われている。初期消火の対応策として、消火栓が有効である。質問1、消火栓の設置状況はどうか。また、消火栓と防火水槽との関係についての市の考えをお聞かせください。総務部長答弁。消火栓の設置箇所数は市内全体で4月1日現在2674箇所です。消火栓の設置は岩手市開発事業に関する条例に基づく公共公益施設設置基準により、開発区域を包含できるように指導している。直径が150ミリ以上の水道管に取り付けられる場合は120メートルを包含すること、直径が75ミリの場合は60メートルを包含することになっている。防火水槽は開発区域が3000平方メートル以上には区域内に1基以上設置するよう指導している。質問2、土地開発でスプリンクラーや防火水槽の設備を備えている施設について 例外は認められるか。答弁。消防法の規定に基づく消防水利の基準及び岩出市開発事業に関する条例に基づく公共公益施設設置基準で定められている基準通りの設置が必要である。次に不登校対策について2つ質問します。質問1。不登校の児童生徒の家庭環境の把握と保護者への支援策はどうなっているか。教育部長。答弁。不登校の児童生徒の中には子どもへの虐待やネグレクトなどの家庭環境もあり、一人一人に応じた学校復帰への支援が必要である。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどと連携し、児童生徒や保護者への支援に努めている。校内研修を実施し、現状の把握と適切な対応を行う。家庭との連携を密にし、学校ぐるみで不登校を生まない集団づくりを積極的に進める。質問2。適応指導教室フレンドへの通級の増加に伴う教室や指導者についての考えはどうか。答弁。適応指導教室は指導員2名、補助員2名を雇用。現体制で対応可能であるが、教職経験者などで適任のボランティアがいればお願いしたい。施設面は今後の重要課題と認識している。ほぼ毎日通えるようになった子どもについては学校への登校を試みることも重要である。その他がん検診について質問しました。以上、宮本香奈代議員の質問でした。
次は、公明党議員団田畑昌司議員の質問です。河川の防災対策について、大池公園と周辺環境について質問します。まず、河川の防災対策について質問します。今中、森、川尻地区などは山名川と根室川に挟まれた地域であり、地域の方々は水害に対し強い不安を持っている。防災対策と有事の際の対応はどうなっているか。また川の底は一部コンクリートになっているところがあるが、自然生物に良好な環境である自然箇所の方が良いと思うが、どういった理由があるのか。事業総務部長。答弁。現在県事業として根室川の河川改修中で、今後は川尻海岸付近から根室新橋までの残区間を含め早期完成を目指すと聞いている。有事の対応は河川が越水や波堤状態になっていないかパトロールを行い、危険な状況が迫っているときは住民への避難情報を早めに出し、地元水防団を中心として現場の状況に応じて対応を行う。川の底のコンクリート化は河川改修において一般的に川底は自然箇所として実施している。川底が背後の地盤より高い河川や護岸浸食の激しい河川は漏水や浸食防止のためコンクリートを敷設する場合があります。川底の段落ちは用水の取水のためです。次に大池公園と周辺環境について質問します。大池公園は浸水池公園として多くの人に幅広く活用されており、夏場の熱中症対策としてベンチ上に日よけの日差しを設置してはどうか。大池公園の北側の元ゲートボール場は草木が繁茂し、隣の上岩出小学校からボールがネットを越えて入ったとき、蛇などが怖くて取りに行けないなどの草木伐採希望が多く寄せられているが、早期の対応はどうなっているのか。 事業部長答弁。園内東側と大池にかけている橋の中央部の2カ所に屋根と椅子が一体となった吾妻屋があり、公園南側入り口付近に香木を植樹しており、その木陰も利用できるので、ベンチに庇を設置する予定はない。元ゲートボール場の草木については、市として空き地の雑草などの除去に関する条例に基づき、草木を伐採するよう、今年5月に口頭指導している。学校や公園、遊歩道に隣接し、防犯上の問題もあるので、改善が図られるよう対応策も検討していく。他に交通安全対策として、元カラオケスタジオ前交差点の安全対策も質問しました。以上、田畑昌司議員の質問でした。
次は日本共産党議員団市木理恵議員の質問です。子どもの医療費助成制度について、地方創生に岩出市はどう望むのかについて質問します。子どもの医療費助成制度は8月から一歩前進し、中学校卒業まで入院は無料、通院は1割自己負担となりました。しかし市民の願いは通院も無料にしてほしいという思いです。これについて3つの質問をします。質問1、この思いに応えるため、来年度から無料化の実施の決断を求めます。生活福祉部長答弁。普段から子どもの事故や怪我、疾病予防に対し、最新の注意、指導、関心を持っていただくことが大切。こうした役割が機能することを願い、また安定的に事業を運営していくことなどを勘案し、一部自己負担を払っていただくことにした。質問2、制度変更後、市民から疑問の声、質問、意見が多数寄せられています。現行制度の問題点として、申請方法、申請用紙の入手先、市役所に足を運ぶ手間、郵送にもお金がかかる、窓口で3割を支払うため、お金がなければ受診できない、などがあります。来年度からの無料化の考えがないのであれば、今できる対策として召喚払いをやめ、現物給付窓口負担1割で受診できる制度の考えはどうか。答弁。現物給付する上において、現在その環境が整っていないということで召喚払いにしている。質問3、環境が整っていないとは具体的にどういうことか。答弁。医療費の支払い関係は基金や連合会である。この部分におけるシステム上の環境が整っていない。次に地方創生について2つ質問します。質問1、地方創生への市の考えはどうか。市長答弁。市において岩出市町、人、仕事、創生総合戦略策定推進会議の意見を伺いながら、町内企画会議において市にふさわしい施策、事業の検討を進める。質問2、地方版総合戦略策定時期はいつになるのか。市長公室長答弁。平成28年3月までに仕上げたい。進捗状況は6月に1回目の会議を開催、参考資料とするためのアンケート調査の説明を行っている。アンケート調査は人口問題を念頭に、市内の20代から40代の方を対象に定住・移住に関する意識調査を実施している。以上、市木理恵議員の質問でした。
次に日本共産党議員団増田浩司議員の質問です。厚労省通達について、岩出市における平和行政の構築について質問します。まず 厚労省通達について質問します。差額ベッド料の徴収規定として厚生労働省通知で、治療上必要な場合は差額ベッド料は患者に請求できないことを徹底する通知が出ています。治療上特別療養環境室へ入院する場合や、病棟管理の必要性から入院させた場合、同意書による同意の確認を行っていない場合は、特別な料金を求めてはならないとしているものです。肺炎治療のため入院された方が、医師から院内感染を起こす菌、クロストリジウムが出ているため、個室管理が必要と言われ、個室料49日分90万円を支払ったが、厚労省通達を知り、差額分90万円が返還された事例もあります。長病院をはじめ、市内の病院に対して、どのような周知徹底が図られているのか、また、市民に制度の内容を知ってもらうため、ホームページや広報で内容を知らせてはどうか。生活福祉部長、答弁。保健医療機関への通知の周知は、近畿厚生局を通じて行っており、長病院には管理者である紀の川市から通知され、周知が図られています。市民に通知をしないのは、今回の通知は医療機関内における差額ベッド料の取り扱いに関する留意事項ということなので、各機関の中で徹底されるべき通知です。法令などで制度が変わるような場合は、広報やウェブサイトなどで周知を図っています。次に、岩出市における平和行政の構築について質問します。戦争法案が審議されているが、法案によって岩出市民にどのような影響面が出ると捉えているのか。平和行政を進めていくというメッセージも発表されているが、平和を脅かす状況が強まっている中、どう施策を進めるのか。平和首長会議の行動計画で、平和の灯火、アニメの上映、被爆樹木の種や苗木の配布の提起がされているが、取り組みはあるのか。市長、答弁。法案が審議中で答弁する立場にありません。平和首長会議への参加は考えていません。総務部長、答弁。平和行進の場所の提供、協力金、原爆パネルの展示など、平和行政に取り組んでいく。行動計画に掲載された趣旨と同様の事業も行っており、引き続き取り組んでいきたい。その他、根室川の河川改修と環境整備について質問しました。以上、増田浩司議員の質問でした。
最後に、尾羽博一議員の質問です。電気料金について、農薬使用について、大門池について、街路灯について質問します。まず、電気料金について2つ質問します。質問1。来年の4月から小口電力も対象に、一般家庭でも安いところから購入できます。市として安価な電力を購入すべきである。関電のみでなく、入札制度を導入し、購入すべきであると思うが、どうか。市長、答弁。電気事業法の規制緩和で自由に小売業者を選択することができる。電力調達に入札制度を導入する事例が広まっている。県においても本館が5月から契約し実施している。市としても電力の入札制度を導入することで電気料金削減が可能である。検討してまいりたい。質問2。公共施設のすべての使用料はいくらか。総務部長、答弁。平成26年度の電気使用料は40施設で年間 およそ1359万キロワット、金額はおよそ1億6000万円です。次に、農薬使用について質問します。質問。農薬を使用制限すべきであると思うが、岩出市の使用実績、人間に及ぼす影響はどうか。また、ミツバチ、メダカなどが減少しているが、対策はどうなっているのか。事業部長答弁。県、市においても把握していない。使用方法を誤らない限り影響はない。生物などの減少は、さまざまな要因があると考えている。次に、大門池について質問します。質問。市は賃貸借契約が違法であると言いながら、なぜ大門池の賃貸料を返還請求しないのか。今まで支払った賃貸料はいくらか。すでに10年から経過しており、時効は待ってくれません。返還請求し、時効の中断をすべきであると思うが、どうか。教育部長答弁。賃貸料の総額は、およそ4700万円である。時効の起算日については、新たな提訴にもかかることであります。請求権の放棄などについても、係争中であり、答弁を控えたい。市長答弁。判決が確定していない中で手続きを進めることは適切でなく、慎重に対応した結果である。次に、ガイル島について質問します。質問。気仙台から中黒線で20箇所のガイル島が消えている。維持管理を徹底すべきだ。また、安城中島線も設置を求める。岩出市は夜間が暗い。事業部長答弁。7基が消灯しており、その理由は、光害、光の害対策で、稲刈り後すぐに点灯している。15基は故障である。現在、安城中島線は事業化の予定はないが、条件を満たせば設置する。その他、電気柵について、死亡届について、PPS について、市民プールでの事故について質問しました。尾は広和議員の質問でした。特集、ボランティアを紹介します。国体会場での案内や、外に設置されたテントの中で、豚汁やジュースのおもてなしをしているボランティアの皆さんの写真が4枚載せられています。国体ボランティアの皆様、お疲れ様でした。12月議会の本会議開催予定日は11月30日月曜日、12月4日金曜日、14日月曜日、16日水曜日、17日木曜日です。ぜひ傍聴にお越しください。編集後期。議会だよりは議会の内容について少しでも皆様に知っていただきたいとの思いから、編集に際しては親しみやすく読みやすい紙面作りに心がけ、各家庭に配布しています。11月6日には広報誌作りのポイントについて講師をお招きして研修を受けました。これからも市政や議会に関心を持っていただけるよう精一杯頑張ってまいります。忙しい年末ですが、体に気をつけてお過ごしください。議会広報常任委員会、委員長、田畑昌司、副委員長、市木理恵、委員、宮本かなよ、梅田哲也、三須慎太郎、吉本寛陽、福山晴美。以上、声の岩出議会だより2015年12月 第38号をお伝えしました。発行、岩出市議会、郵便番号 649-6292、 岩出市西の209、編集、議会広報常任委員会、電話 0736-61-6947、 E メールは議会 gikai@city.city.wade.lg.jp です。
Thank you.